それでは今日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書、新約聖書ルカの福音書5章の17から26節、教会備え付けの聖書では117ページとなります。ルカの福音書5章17節から26節です。ルカ5章17節26節を読みいたします。ある日のこと、イエスが教えておられるとパリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力をもって病気を治しておられた。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のままで運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神のほかに誰が罪を許すことができよう。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人に、あなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神をあがめながら自分の家に帰った。人々は皆ひどく驚き、神をあがめ恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言った。聖書は以上です。それでは今の聖書箇所から、癒し許す権威と題して高橋先生からメッセージをいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日は先ほど司会者の方の祈りにもありましたように、思い起こせば1年前に東日本の大震災が起こった日です。日本でも教会で教皇して、多くの教会でそのことが語られていると思います。まあ、私たちには本当に理解しがたいことですけども、私はその時に聖書の中からこういう御言葉を思い起こしておりました。旧約聖書のハガイ書の2章6節というところですけども、まことに万軍の主はこう仰せられる、しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす、私はすべての国々を揺り動かすというメッセージがありました。またそれに応えるように新約聖書のヘブル書の著者はこういうふうに言っています。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが 取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとを持って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです、という言葉があります。ヘブル書の12章26節の後半と27節28節のところです。今日読んでいただきましたところですけれども、これは先週の話の続きになります。イエス・キリストがおいでになって、病で苦しむ多くの人々、またその心に悲しみを持つ多くの人々を癒し励ましていらっしゃいました。そしてまた神の国のことを教えておいでになりました。今日読んでいただきました最初のところですけれども、ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力をもって病気を治しておられた、という言葉があります。でここではイエスが教えておられたということが書かれていますけれども、おそらくこれは神の国について、また律法についての解き明かしなどをしていらっしゃったと思います。昔律法を教えるということは、もともとは祭司の仕事であったというふうに言われています。マラキ書の2章7節というところにはこういう言葉があります。祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から教えを求める。彼は万軍の主の使いであるからだ。そしてこの律法を教えられたということですが、律法というのはともすれば私たちは非常に厳しい、あるいは窮屈なものというふうにこう考えてしまいやすいと思いますが、神様が意図していらっしゃる律法というのは民の幸せのためのものであるということが書かれています。申命記の10章12節13節というところを見てみますと、こういうふうに書かれています。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟とを守ることである。あなたの幸せのためにということが強調されています。神様はこの律法を私たちの幸せのためにということで私たちに提供してくださったものです。でここでイエス・キリストが教えていらっしゃった時に集まっていた人たち、つまりイエス・キリストが教えていらっしゃった対象というのは、そこにいたイエス・キリストの弟子たちと、そして集まってきていた多くの群衆、そしてまたその群衆の中には先ほども読みましたようにパリサイ人と律法の教師たちという人たちも混じっていました。でこのパリサイ人と律法の教師たちがそこに座っていましたけども、彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていたというふうにあります。イエス・キリストが福音を伝えていらっしゃった場所、主として北の方のガリラヤ地方と言われています。でガリラヤ地方にいた人々はもちろんのこと、多くの律法学者あるいはパリサイ人と言われる人たちは南の方のユダヤ地方、 すなわちエルサレムのその近辺にいたと言われていますけども、彼らがこぞってイエス・キリストのもとに来て耳を傾けていた、そこには多くの群衆が純粋に耳を傾けに来たものと少し違った態度があったように思われます。またそこにはたくさんの病気を治してもらいたいと願う人々が集まっていました。ということはイエス・キリストの噂が非常に広く広まっていった。その17節の少し前のところ、2節前の15節のところを見ていただきますと、こういうふうに書かれています。しかしイエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらいに集まってきたとあります。たくさんの人々が押し寄せてきます。しかし16節では、しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられたとあります。たくさんの人々がイエス・キリストのもとに集まってきました。熱心にその話に耳を傾けようとする人、またなんとかその今までの苦しみから解き放ってほしいと病気の癒しを求めてくる人たち、その中でまたイエス・キリストの話を聞いてその揚げ足を取ろうとする人たち、さまざまな人たちがそこに集まっていたということが見られます。たくさんの人々が集まっていて、立水の余地もないくらいにいっぱいになっていた。その家に18節を見ていただきますと、するとそこに男たちが中風を患っている人を床のままで運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。たくさんの人がいて立水の余地もないぐらいのところに、またしても他の人たちが来た。しかもその床に寝ている病人を乗せて、男たちがその床ごとに担いでやってきた。彼らはイエス・キリストの噂を聞いていました。そしてこの中風の男がずっと苦しんでいましたけども、イエス・キリストならばその苦しみから解放してくださるということを聞いて信じて、彼らはなんとかイエスのもとに行きたい。自分では起き上がることができないこの男の人、病人をみんなで運んで連れて行きたいというふうにそこにやってきました。皆さんもお気づきになったと思いますけれども、この修法の表紙に、その時の様子が書かれた記例が使われています。担当の人が今週もまたこうしてその内容をよくこう吟味した上で絵を選んでくださいました。そこにやってきた人たち、どうしても中に入れそうにないということ。でもこの人たちは今でなければイエス・キリストに再び巡り合うことができないかもしれない、ぜひこの機会にというふうに強く願っていたんではないでしょうか。彼らは諦めて帰りませんでした。どのように考えてみても中に入れそうにない、そういうふうに横に動いても可能性がないときに、彼らは上下に動くことを考えたようですね。私たちも何かに行き詰まったときに、私たちが考える範囲を超えて知恵が与えられるときというのがあるように思います。彼らはそこの家の屋根の上に登ることを考えました。そこには人がいない、そしてその屋根を剥がせばイエス・キリストのもとに その病人をすり下ろすことができるとそこまで考えました。これは一見非常識な行為のように思われます。ましてや他人の家の屋根を剥がして自分たちの願いを叶えるということ、普通ではそれは許されないことかもしれない。でもこの人たちはどうしてもそうしたい、そうしなければならないと覚悟したようです。でこの病人というのは、ここでは簡単に中部と書かれていますけども、病気には2つの種類があると言われます。肉体的な病気、さまざまな不潔や菌などによって起こる病気と同時に、聖書では罪によって起こる病気というのが書かれています。ある人はモーセに逆らったために全身にサーラーと、昔の言葉で言えばライと訳されていましたけども、全身がサーラートに侵されて真っ白になったというふうに記されているところもあります。悔い改めてモーセに祈ってもらって、その病が癒されたということも記されています。ここでそういうふうに説明はありませんけども、この病人が今どうしてもイエス・キリストのもとにと思う気持ちの中には、自分の心に示されている罪、あるいは何らかのそういった罪が原因していたんではないかと想像されます。そこで彼らがその屋根を剥がして、そして病人を吊り下ろします。初めからそういう綱を用意していたかどうか分かりません。彼らはその場で一生懸命に動き回って吊り下ろすことをできる綱を探したんではないでしょうか。そして病人を吊り下ろすにしても、下手をすれば、一歩間違えば、その床が床が曲がってしまえば、病人はたちまち落ちてしまう、そういった危険を彼らは一生懸命に克服しながら、あるいは病人をそこに縛りつけたかもわからないですが、彼らは自分たちのできる限りを尽くして彼を救いたかった。そして屋根を剥がしてイエス・キリストの前にその病人を吊り下ろします。そこで彼らとイエス・キリストの間にどういう言葉が交わされたかはここでは書かれていませんけれども、周りの人たちもその様子を注視したことでしょうね。一体なんだこれはというわけで、みんなが注目したと思います。そしてそういう中でイエス・キリストがこの病人に何をなさるか、これもみんなが注目したことだと思います。そしてその時にイエス・キリストは言葉を発しられた。20節ですけれども、彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。非常に短い言葉ですが、意味の深い言葉のように思われます。ここでイエス・キリストが彼らの信仰を見てと書かれています。もう彼らはそのようにしてまでこの病人をイエス・キリストのもとに連れていきたい、そして癒してほしい、そういうふうに願った彼らの動機は、イエス・キリストを信じきっている信仰に満ちた行動ということができるように思います。そこまでする彼らの信仰を見てイエス・キリストは、友よ、あなたの罪は許されました。この友よという言葉、下の中にもありますけれども、人よと呼びかける言葉ですね。あなたの罪は許されましたと思いがけない言葉です。でもこれはその病人が一番求めていた心の癒し、罪の許しだった。私たちには 表面的なその人の肉体の苦しみしか見ることができない。人の心にある苦しみというのはなかなか理解することができない。ちょっと見るとこの人の苦しみはその病気ゆえの、まあ、チューブというのはこう体が麻痺している状態というふうに言われますが、自分の意思ではどうにもならなくなってしまったその自分の肉体、願うことは願ってもそれが自分の体が動いてくれない、どうにもならない、その悔しさ、辛さ、そしてしかもそれが自分の犯した罪のゆえであったと分かるならば、肉体的な苦しみだけではなくその心に受けていた苦しみというのは、これはおそらく想像ができないぐらい大きなものではなかったかと思います。自分のあのせいで、自分の罪の上にということを考えるならば、その苦しみはやが上にも増したことと思います。イエス・キリストがあの十字架でお受けになった苦しみというのは、もちろん釘付けにされたその痛みもあるでしょう。さらされて血が流されて命を失っていく、その肉体的な苦しみもあったでしょう。けれども彼が受けていたその苦しみは、神様の前に犯した私たちの罪のゆえの苦しみであったということは、イエス・キリストにとってもこれは耐え難い苦しみだったと思います。肉体だけの痛み苦しみではなく、私たちにさらにその痛みを倍加させる罪のゆえの苦しみ、これは肉体の苦しみよりもっと大きいものかもしれません。そこでイエス・キリストがかけられたこの一言、友よ、あなたの罪は許されました。ここにはそれも書いてありませんが、この一言を聞いた時に受けたこの病人の人の心の動き、これはどういうものだったでしょうか。彼はまさにその一言を必要としていた。非常に聖書はそれを淡々と書いています。そして違った一面を私たちに見せてくれています。21節、ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すこというこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。ここで神の他に誰が罪を許すことができようというのは、これは正しい言葉ではないかと思います。事実神の他に私たちの罪を許すことをできる人はいないはずですね。そしてイエス・キリストが今その罪を許されましたとおっしゃっている、まあ、ある人はここでイエス・キリストが罪を許しますとおっしゃったのではなくて、あなたの罪は許されましたとおっしゃった、そこにはイエス・キリストの深いこの気持ちが込められていたというふうに考えています。そこにいたパリサイ人たち、そして律法学者たち、彼らはこの神以外に罪を許すことをできる者はいない、いやそれを与えられた権威は誰にもない、そういうふうに考えていました。イエス・キリストはそのこともよく存じていらっしゃった、よく分かっていらっしゃったというふうに言われます。ところがその次の22節を見ていただけますか。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らにこう言われたとあります。イエス・キリストは彼らの心の動きも見抜いていらっしゃった。運ばれてきたその病人の心の苦しみ、それが罪から来たものであることも見抜いていらっしゃったと同時に、 イエス・キリストに対してその揚げ足を取って彼を貶めようとするその人たちの心の思いも見抜いていらっしゃった。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか、誰も口に出した者はいません。普通ならばあなたはこう思っているでしょうと言ってその人の思っていた悪いことを言うというのはこれ非常に失礼なことですね。そんなこと思っていませんよ、とんでもない人ですあなたというふうに言います。しかしイエス・キリストの目はそれを全部見抜いていらっしゃった。そして彼らが思っていたというのは、あなたの罪は許されましたとたとえ人間が言ったところで、許されたか許されてないか誰にもわからない、いかにも権威があるように言うことができるかもしれない。イエス・キリストのその次の言葉を見ますと、23節あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいかとあります。あなたの罪は許されましたと私たちが言うことは、あるいは優しいかもしれませんけれども、起きて歩けというならば、その肉体的に麻痺して動くことのできないその人が動くか動かないか、動けるか動けないか、それによってその結果がはっきりと見えてしまいます。うっかり起きて歩けということは誰にもできないはずですね。その力のない人にはそういうことは到底できることではない。そして24節非常に大切な言葉だと思いますが、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにと言って、中部の人にあなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。イエス・キリストはあなたの罪は許されましたと言ってその人が起き上がることができるようになさること、それはイエス・キリストの持っていらっしゃる権威で、またその力のある方でした。けれどもここで書かれているように、周りにいるあなた方に悟らせるために、私が地上で罪を許す権威を持っているものであること、神様が使わせてくださった方であること、それをあなた方が認められるように、そのためにわざわざ言い直されます。起きて歩きなさい、そして床を畳んで家に帰りなさい。25節すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神を崇めながら自分の家に帰っていった。周りの人たちはこの事実を見てどうしたでしょうか。一言も言葉を発することができなかったんですね。そういうイエス・キリストを貶めようとしてその言葉に耳を傾けていた人々は、その事実を目の前にした時に何も言うことができない。でも純粋にイエス・キリストの言葉に耳を傾けていた人、また病を癒してくださる方と信じてそこに来ていた人たちは、その明らかな力を目の前で見ました。でこの病人も立ち上がって床を片付けたばかりではなくて、神を崇めながら自分の家に帰っていったとあります。彼自身はイエス・キリストの最初の言葉によって自分の あの罪が許されたという大きな心の救い、解放をいただいていたと思います。そしておそらくその場でも立ち上がることができたのかもしれないけれども、イエス・キリストは周りの人にそれが分かるように具体的に起き上がりなさいとおっしゃった。その言葉に従って彼が起き上がった時に起き上がることができた。今まで麻痺していたその体が自分で起きようとした時に起きることができた。26節のところを見ますと、人々は皆ひどく驚き、神をあがめ恐れに満たされたというふうに書かれています。そのイエス・キリストのお力、あるいは持っていらっしゃるその権威を見たときに、彼らは本当に恐れに満たされました。そして彼らの証しとして、彼らの口から出てきた言葉として、私たちは今日驚くべきことを見た。この驚くべきことを見たという言葉は、信じられないようなことを見たという意味と書かれて解説されていますが、その結果は全ての人が神様を崇めることができたこと。しかしイエス・キリストに憎しみを持ち、彼を貶めようと願っていた人たちは、そこで2つの大きな分かれ道に立たされたと思いますね。自分たちの今までの態度が間違っていたこと、それを認めてイエス・キリストをメシアとして救い主として信じるか、あるいは今まで通り自分たちのメンツを保って、それでもイエス・キリストの上げ足をこれからも取ろうとするか、ここではその結果は書いてありませんけれども、私たちにそれが迫られる時があると思います。私たちは今どうするのか。あなたはその中でイエス・キリストを救い主として信じるのか、それともそうではないと否定していこうとするのか。後に多くの律法学者、パリサイ人、あるいは祭司と言われる人たちは、イエス・キリストを十字架につけよというふうに叫びます。この律法学者、パリサイ人と言われる人たちがどのような決断をしたか、私たちには分かりませんけども、その人その人の中でなされた決断がその人の人生を大きく分けたと思います。単にイエス・キリストに従うものになったというこの地上でのことだけではなく、彼らは永遠の命をイエス・キリストから受けるものとなった。また逆にそれを拒んだ者たちは永遠の滅びを自らの手で選び取ったという大きな分かれ道になると思います。私たちは私たちの罪が許されることによって、その分かれ道を神様が私たちに提供していらっしゃる命の道を進んでいくことができると思いますね。イエス・キリストの十字架が私の罪を許すためであったというふうにそれを受け止めるならば、イエス・キリストは私たちの罪を許し永遠の命を与えてくださる。そして神の子として私たちを永遠の神の国に迎え入れてくださる。今日の御言葉としてここに書いていただきました言葉、彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた言葉、これは私たちもイエス・キリストを自分の救い主として、また犯した罪を許しを求めるその願いをイエス・キリストに告白するならば、イエス・キリストは私たちの心を見ていらっしゃるから、 私たちの罪を許してくださる、そしてあなたの罪は許されましたと声をかけてくださる。私たちにとって命の道を取るか、あるいは滅びの道を取るか、これは大きな決断ですけども、今その決断をすることもできますね。またいつか別な日にそれをすることもできるかもしれません。でもあなたがイエス・キリストにお会いするとき、この運ばれてきた人は今でなければ他の機会もあったかもしれない、でも今イエス・キリストがそこにいらっしゃるときに、私はどうしてもイエス・キリストにあなたの罪は許されましたというその一言をかけてほしいという、そういう願いを持っていたでしょう。イエス・キリストはそれをその人たちの信仰として認めてくださったと思います。私たちも今イエス・キリストに自分の罪を許してください。イエス・キリストを私の救い主として信じます、そういうふうに決心することができるならば幸いだと思います。そしてぜひあなたの罪は許されましたという一言をイエス・キリストから受けてほしいと願います。ご一緒にこの言葉を、この聖書法に書き出していただきました言葉をお読みしたいと思いますが、よろしいでしょうか。いつものようにではお願いいたします。はい。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ルカの福音書5章20節。これをご自分のものとして持って帰っていただきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちは、そして私はあなたの御前に罪深いものでした。けれどもあなたは私たちを愛し、私たちの罪を許し、永遠の命を与えるために御子イエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。そしてイエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架にかかってくださり、私たちの贖いの死を遂げてくださったことを覚えて、これから感謝いたします。どうか今私の罪を許してください。そしてあなたの罪の許しによって永遠の命を受けたものとしてください。また私たちにその確信を私たちの心に与えてください。そして喜んであなたに従う者、あなたに仕える者となることができますように、またこのことを他の人にも教えてあげることのできるものとなることができますように、どうか私たちを導いてください。力を与えてください。感謝とともに私たちの救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお祈りいたします。アーメン。